皆さんこんにちは。タクチャ役の長野であります飯塚浩二郎です。日本再生フォーラムさんでは、何度か、講演させていただきまして、今日もとてもありがたいご意見等を、受けたりまして、私なりに、他の、団体の方々と何かできないかというところを模索していきたいなと思っています。で、またちょっと今日に関してはそうですね。ちょっと日本再生フォーラムさんの場合は、だいぶざっくばらんにお話ができるかなと私は思っていて、ちょっと日頃言えないようなお話も若干含めて、お伝えできればなと思っております。で、私的にまず今、今年、とても、残念な年になってしまったというのが、感触がとても、心に根強く残っていまして、やはり、今年の、年の初めから、だいぶその北朝鮮に対する経済制裁、およびその、海外での、封鎖状態というのがとても、強かったと私は思っていて、で、今年中にはなんとか値を上げるだろうと、楽観的だったのかもしれませんけれども思っていました。で、その後、2月以降、テロ支援指定解除の、その話が出てきた以降というのが、だいぶその、北朝鮮を取り巻く環境というのがだいぶ柔らかくなってしまったと。で、まして、その12月、今月中になりますけど、その核の無力化というところで、そのテロ指定、会長が、リンクされているという状態が、どうしても、納得できないままになっていると思います。で、やはりなんでそんななってしまったのかという部分っていうのはやっぱりいろいろあるとは、考えるところはあるんですけれども、ただやはり三浦小太郎さんもおっしゃっていただいたようにやはりとても今混沌として、我慢するべき、何かをダイナミックに動くべきではないかなと私も、思っております。くしくも、今月の17日ですね、韓国の方で大統領選が、発表になりますし、それで韓国、これまで、封鎖的になっていたその韓国サイドでのその拉致問題に対するその姿勢が、180度変わるのかというのが、瀬戸際の一つになるかなと思っています。で、また、本来、家族会である私が言うべきではないんですけども、現状のその ねじれ国会、一般的にねじれ国会と言われているこの状況の中で、日本の国会の中もかなり混沌としていると思うんですね。近年、マリン・ミルコンの混沌の中で、その拉致問題というその、もうあまりにもスタンダードなものすら話が進められない状況が、になってしまっていると。で、あんまりテレビがいるので、喋るのも何かなと思うんですけど、やっぱりちょっと福田さんに関しても、私の手で解決をされたいということは申しておりましたけれども、じゃあその後具体的に何か方策があるのか何か姿勢があるのかというお話になりますと、正直私の耳に対してはそういう声は何も届いていません。10月時点で、今年の10月時点でその経済支援の延長を判断しましたと。で、その後で、もともとそれ以前には経済制裁の段階的な部分で、レベルを上げていくのかという議論ももちろんあったと思うんですけども、それも結局なし崩しのままだったと状況だと私は認識しています。で、ですね、埼玉の公園なのでこういうふうに政治家とかって言ってしまうんですけれども、ただやっぱり皆さんにご理解いただきたいのは、家族会の、そうですし、特別視聴者のご家族の方々もみんなそうなんですけど、ものすごい不安なわけですよね。ものすごい不安だし、ものすごい時間がないわけなんです。ですから、しかも、かつ我々は具体的に行動できることというのはものすごい限られているわけなんですよ。このように講演をさせていただいたり、署名活動に参加させていただいたりという部分しかないんですよね。で、そういうところを考えると、やはりその政治的な状況、国際的な状況というのは目を向けざるを得ません。その情報のどこかの一端で、生存に関わるようなものがあればと思います。思うと必ずしも、こういう、お話になってしまいます。で、当然こういう発言をされると、対外的に、家族会は右寄りだと いうお話にならざるを得ないんですけれども、ただ、やはり、もう、本当に分かっていただきたいのは別に我々は政治家でも政治家でも何でもなくて、ただ単に家族を救いたいんだと。その気持ちの一つで、そこだけで本当にこんな、本来見たくないような、国会の話とか、っていうのを目を向けざるを得ない状況っていうのはご理解いただきたいなと。決して右寄りでは何でもないです。ただ単に家族を救いたいだけなんですよね。で、まあ、くしくも、先日うちの親父が代表になりましたけれども、その、まあ、本当に私は代表になることは、まあ、先々月から、まあ、お話が上がっていた、話なので、まあ、代表になっていただくこと自体は、良かったのかもしれないと思うんですけど、ただ、その、代表が変わられる、要するに10年、その、家族会が結成されて10年という長い間、その、横田茂さんが頑張ってきて、で、その10年でも結果が変えられない、まあ確かに5名、5名とそのご家族の方々が変えられましたけれども、根本的にはその、拉致問題というのが解決しないという、このこと自体が問題ではないかと私は思っています。で、まあ、ちょっと、今日、そうですね、荒木先生とか三浦先生のお話の中で、ちょっと情報を、まあ、政府として何とか動いてほしいという部分が、発言があったのかと思うんですけども、で、まあ、ちょっとあんまり、私こういう話をしたことがないんですけど、今日ちょっとまあ、時間の関係上もありますので、ちょっと軽く政府側がこれまでどういう、行動を取ってきたかという一端として、2004年ですね、2004年12月24日に外務省の方が発表された、その北朝鮮で田口八重子が、死亡しましたという、その死亡報告書の中の事故調査書っていうのがあるんですけども、それをちょっとお知らせしたいかなと思っています。で、まあ、なんでこういう話になってるのかというと、まあ、先ほど申し上げました通り、その政府としてもうちょっとした、その、キリッとした態度で進めてほしいというのが、やはりちょっと根幹にあるかなと。ご理解いただければと思います。で、ちょっとまあ読み上げますと、まずその、申告調書という形で書かれているんですけども、まあこれ実際、その調書を取られているのは、その、事件に、その、マシク寮と言われる場所で、軍隊の車と田口八重子が乗っている車が、事故を起こしまして、崖に落ちましたというのが、本来北朝鮮の発表なんですけども、それを見ていた、その軍関係者から調書を取りましたという内容なんですよね。で、まあ、まず読み上げますと、自分、まあ、で、かつ、すみません、前置きなんですけども、このコメントの中で、ワイドした中のコメントの中で、いくつかその読み上げられないような部分があるみたいなの、点々という形になってるんですけども、もう、まあ、読み上げますと、自分は1986年7月30日、雨が降った後だったので、担当していた道路の点々を見ながら、へこんだところを直したり、転がり落ちてきた石をどかしながら下っていき、湧き水のところで昼食を取って座っていたのだが、15時頃、葬儀がなされた人民軍隊の車両が、下ってきました。そこで、下っていた車両が止まっていたため、点々点車両か、点々点のではないかと思い、急いで、道路を下っていったところ、軍人たちが崖っぷちに置いて、下の方を見下ろしており、下では点々点、人々をおぶって点々点しながら、道の脇から這い上がってきました。点々点上がってきた人は男性が2人、2名で、もう1名は女性であり、軍人たちは点々点上がってきた人々を車両に乗せ、現場から送り、車両からロープを解き、点々点、転がり落ちた乗用車を牽引車で引き上げ、車両に乗せて、点々点ですというのが、この調書の内容なんですけども、ね、まず、2点ほど何が言いたいのかというと、1点目は、その事故を起こした軍隊の軍人からの調書ではないというところ。で、これはもう明らかにおかしいわけですよね。で、まあ、その総長、軍人からの調書に関しては何か、あるのかという話すら、その外務省の報告にはかかっていないというのが実態です。で、もう1点は、この、まあ、皆様よくご存知なんですけども、この調書自体に、その田口八重子、の、字一切出てこないわけですね。公平録の文字すら一切出てこないわけですよ。これをもって、その北朝鮮は、日本政府に対して、その田口さんが死亡していましたという、 発言をされているわけなんですよね。で、まあ、あくまでもこれはその北朝鮮およびその外務省が行ったその経緯の一環という形でお話をさせていただいたんですけど、この北朝鮮が行ったことに対してどこが誠意がある対応なんでしょうかというのが私がまず一番言いたいところです。で、拉致問題に関しては解決済みですよと、という発言、両氏は変えておりませんけれども、結局じゃあこの、その事故調査、事故調書も含めて、家族会及びその救う会では150、全体で150に及ぶその質問項目というのを挙げてますけれども、その回答すら一切返ってきておりませんと。で、その状況の中で解決済みと一方的に突っ込める北朝鮮の対応というのはいかがなものかと。で、まして、話が戻りますけど、まあ、今月その過去無力化という形で、だいぶその北朝鮮に対してその、包囲網が、緩んだ形になってきますけれども、この中で、やっぱり私はもう本当にそれを見ながら思うのは、今年はやっぱりとても残念でならないと思うし、今後どうしていいかっていうのが正直よく分かんなかったりします。で、ただやはりその、私から のお手紙、今回書かさせていただいてきましたけれども、そのお手紙で書いた中で、やはり荒木先生もおっしゃいましたし、おっしゃってましたし、三浦先生もおっしゃってましたけど、やはり皆さん、国民の皆さんが声を上げていただくことというのがとても大きな、ことです。これは、福田総理に会った時もそうであったし、町村さんに会った時もそうであります。皆さんのお声が、そのまま政府に届いているから、その政府が今回福田政権になった時には、その拉致対策本部というのがそのまま残された形になったと、私は理解をしています。ですので、先ほどのディスカッションの中でもありました通り、方策というのはいろいろある、方法論というのはいろいろあるかと思います。ただ、やはりその声を上げて行動に、行動していただくということが一番肝要ではないかと思っています。で、私から一点ご提案なんですけど、私、春先、毎年春先、東大の方で、あるゼミで、講演をさせていただいております。で、やはりこの問題に関して、その情報を広めるということは、とても重要なんですけども、特に若い方々に対して情報を広めたいかなと私はとても思っています。ですので、ご都合が、合えば一番いいんですけども、もしよろしければ、私等がその講演なりその大学に出向かせていただいて、その講演を通させていただくということも方法論の一つとして考えていただければなと思っております。最後になりますけれども、やはり時間がないんです。うちの親父が代表になりましたと言っても、うちの親父ももう来年70です。その先どのくらい時間があるかどうかわかりません。うちの親父だけではありません。家族会の方々もみんなそうです。で、これは、その家族会の方という、今言い方をしましたけれども、これは我々だけではなく、で、特別奏者の皆さんの方々にも言えることだと思います。皆さんがとても不安で心配で心細くてっていう状況の中で、なんとか頑張っていけるっていうのは国民の皆さん のご理解とかご支援があるからなんです。その点、我々甘えてばっかりなことに、どうしてもなってしまうんですけど、ね、やはり皆さんが、いていただかないと私たちというのは行動できませんので、これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。